今日はサムエル記の下の22章の32から46までです。この22章の部分は詩編の18にそのまま取り入れられておるわけです。詩編の18に取り入れられているわけですが、こういうふうに詩編というのはですね、ダビデの作った詩がかなりの部分が元になっていると考えられてきたわけです。で、今日のところはですね、そのテーマっていうのは主こそ我が力岩っていうことです。で、旧約的なさまざまな表現もありますが、それらがあるためにですね、あんまりこういった詩をですね、愛読するとか自分が覚えるということをしない人もおるんですけども、それは旧約的なさまざまなですね、表現を超えて新約聖書と深く結びついているわけなんですね。そういうふうに旧約を読むときには、その奥をですね、言葉の表現、旧約的な表現の奥に流れているものをしっかりつかみ取るということはとても大事なことなんです。多くの場合、その表面的なことに惑わされて、旧約聖書を心から深くですね、表面だけで終わってしまうことが多いんですね。一般のこれキリスト教の方々も非常にそういうところがあるというほど思います。これは無教会でもそうですね。長らくですね、全校集会の詩編そのものをですね、主題として講義講話することは全然なかったぐらいです。で、多くの集会でもほとんどこういうことは少なかったんですね。最近やっとですね、詩編を取り上げるというところも集会もポツポツあるのを知っていますが、それでですね、今日のところまずですね、神の他に我々の岩はない、神こそ我が力、力ある砦だというふうにやってますが、大体神様のことをですね、岩っていうふうにこうイメージを持って、ずっと歩んでいる人はこれ本当に少ないんじゃないかと思いますね。こういうところにですね、現代の私たち、特に日本人的なこうイメージと、この聖書を書かれた、あるいは掲示された人たちの世界が相当違っているということがあるからなんです。これ一つにはこの砂漠地帯ですね。他に何もないわけです。日本のように麗しいような木、森林とか草とか花とか本当に少ないです。これは写真なんかで綺麗な花々だったり、その北部の方のですね、ガリア湖の北の方の、しかも冬場だけなんです。冬から2月、3月とかですね、かけてです。4月から10月まで全く雨が降らないというふうなエルサレムでもです、ね、ベツレヘムでも。そういうふうな非常に恐ろしいようなところで、2月の終わりでも市内半島ではもう40度も超えるようなものすごく暑くなっておるんですね。もう耐え難いような、これ日本では想像できないようなぐらいです。市内半島に実際に私が行った時にそういうことだったんですけども、でそれでこの岩っていうのはそういうところですね、非常に目立つものであるわけですね。あの市内の山はですね、岩ばっかりの山です。2000メートルを超える高い山なんですけれども、日本にある花崗岩とは違う、少し違った花崗岩です。その一部を私持って帰ったのですけれども、そういう岩ということは非常によく目立つでですね、そして、一番この目に見える中で強固なもの、力あるもの、動かないもの、壊れないものっていうことでですね、まずこのようにこの旧約聖書の人たちがですね、イメージを置いたのは壊れない、どんなことがあっても壊れない、1000年2000年経ってもこの岩ってのは確かに壊れないわけです。100年200年経っても本当にその岩は風化、雨ざらしで置いておいたらだんだん風化しますけれども、それでもですね、残ってるんですね。私の家の山の裏の山のところにはですね、たくさんの大きなお寺なんですね、由緒ある大きなお寺で、前の皇太子が来たことがあるようなところです。たくさんの小寺たちがあったんですね、昔は。そういうことで、そこにですね、もう 誰のかわからないような小さな江戸時代に作られたいっぱいその無縁のそういったが残ってるんですね。天保何年、寛政何年とか、寛永何年とか、何百年もはるか400年も前から、そんな見るとですね、本当にこの歳月、 私もあと20年も生きられない可能性が強いわけです。15年ぐらいかもしれないし、10年ぐらいかもしれない。と思います。そういうものを見るためにですね、300年、400年、ずっとこの一角にですね、これ残ってきたわけですね。字がはっきり見えるわけです、今でも。寛政何年とか、天保何年とかですね、享保何年とか。でそういうふうに何が言いたかって、岩っていうものですね、そんなに雨ざらしで雪が降って雨が降った日になっても、何百年でもその形をはっきりとどめてるということですよね。それから見てもすぐに分かるように、岩こそはですね、一番そういう意味で変わらないものっていう、強固なものっていうイメージがしっかりと定着して、そのぐらい変わらないものを本当に真剣に求めていたからです。だから一番変わらないものっていうと、神はまず岩だっていうイメージで、しっかりこの受け止めていたんですね。これは一つにはですね、絶えず敵が来てですね、攻撃をされる、滅ぼされると。しかもその敵も絶えずですね、一つが終わったと思ってまた別の敵がこう攻めてくる。そういうふうな絶えざる攻撃があって揺さぶられている状態の中でですね、何に寄りすがったらいいのかという問題がいつもあったわけです。これで人間に頼る、人間の特にですね、軍事力、武力に頼るということはどの時代でもあったわけです。目で見たら一番強そうに見えるのはこれ武力なんですね。これは日本のああいう戦争、戦国時代とか、豊臣、徳川の時代に至るまでですね、武力と欺きとか策略に長けた人、特に武力ですね、織田信長だったのは鉄砲。鉄砲隊を使ったものだから、それまでのこう、立派な馬による戦いと全部粉砕してしまって、何にも地位も訓練もない、足軽でもできると。そういうふうになって革命的なことが起こったわけですね。まあ、そんなふうに、この武力っていうものが一番強いっていうふうに、大河を思う。そこで今大きな問題になってですね、世界中に知れ渡ったああいうテロの問題もですね、結局あれもああいうふうに突然ああいうことが起こった日本に振り返ってきても、一つには大きな理由はですね、安倍首相がですね、イスラエルに行って、イスラエルの国旗と日本の国旗とが背景に置いて、そのイスラエルの首都とともに、映像、テレビカメラを映って国際的に放映されたわけですね。パレスチナ問題でああいうふうなイスラムの人が非常に攻撃しているのがイスラエルなわけです、前から。そのそのパレスチナ関係、だからフランスでもですね、ユダヤ人も迫害をされたり、爆破されたりしたわけです。そういう直後なんです。ああいうテロリストたちが一番の敵とも考えているイスラエルの国旗の背景にして日本の首相2人が並んでですね、突然236億円ですね、2億ドルもの巨額の金をボーンと出すぞ。ああいう武力をですね、もうどんどんやるようなイスラエルの国の中でですよ。しかもこの直前にフランスであるテロが起こって、そして8月には湯川という男の人、ある軍事会社関係とかですけど、それからその後、秋には後藤さんが捕まっても分かってたわけですね、みんな。そしてしかもフランスのああいうふうな攻撃が起こってるわけです。その直後にですね、わざわざその彼らの敵国とするところで、2億ドルもの大金をボンと出すぞと言ったら、これは誰でもですね、これは挑発だということになるわけですね。いわゆるこの積極的平和主義って彼が言ってる、武力でもお金を援助するんだっていう意味に当然受け取られたわけです。それでその直後に同じ2億ドルを出せと言ってきたわけですね。そういうふうに今の首相はですね、積極的平和主義っていうふうなことを言いながら、実は金の力、軍事力の力に頼っているわけですから、ね、そうしたらこういうことを起こる。前から私も言った通りですね、ああいうふうな集団的自衛権をしてたら、結局日本がテロに巻き込まれる。せっかくの憲法の平和主義っていうのがあればしっかり持っていったらですね、そういうこと巻き込まれない。240億円というのはどのくらいの額か。毎月毎月1億円出して、1年間でやって12億円なんです。ですか？毎月1億出して。だから20年間ずっと毎月毎月1億円出すようなのをポーンと出すって言ったわけです。しかもイスラム国と、紛争して攻撃に戦っている国々に出すと言ったら、人道支援だと言ったって、そんなものは評価曖昧なんだからですね。ヘイターだった、これも人道支援だと、ヘイターを出すというのも、助けるためだ、ということに受け取られています。 そんなことにも、そんなから毎月1億円出して20年間もの学校するんだったら、貧しい国々をどんどん行って、それで使わせて医療とか教育とか井戸とか、する方がずっと平和の役立つんですね。まあ、そういうふうにですね、この問題は現在生々しい問題なんです。そして後藤さんはクリスチャンなわけですね。日本キリスト教団の大田区にある教会です。それは10年ぐらい前からもクリスチャンになっているということで、まあ、今回のことだって日本中のですね、日記関係の特に教会でもずっと祈りが続けられてきたわけですね。まあ、そういう祈りは聞かれない、表面上聞かれなくてもですね、これは決して無駄ではないわけですね。まあ、そういうふうに、何を力とするかっていうことが大きな分かれ目になるわけです。で、現在の首相自民党政権はですね、そういうふうに軍事力を力なんだ、原発が力になるんだと、経済力だというふうな形で、将来を考えた非常に危険なものをですね、どんどん進めていこうとする状況にあるということですね。この信仰の問題はですね、そういう政治や社会と関係がないというふうな考えの人たちもいるわけですけれども、この預言者、ですね、イエスさんも最高の預言者だったわけですけれども、決してそういう社会問題を全く見ないというのではなかったわけです。そんなものを置いといて、いわゆる悟りの世界に埋没するというのはなかったんですね。それはイエス様は愛ということだったからです。単なる悟りではですね、愛と無関係にあり得ることです。例えばヨガ。ヨガって非常に深いですね、痛みを感じないようにすることもできるほど瞑想する。でもそこには本当の他者への愛っていうものがですね、全くなくってもある。パウロが言ったように、山を動かす信仰でも愛がなかったら一切無であるといったようなことがですね、そこには見られないわけです。まあ、そういうことで、他のああいう国々がですね、そういうテロによって悲惨な目に遭っている。それを黙って置いといてですね、自分だけの安心でいいということにはならないはずですね。社会問題がそういう人間の大きな罪があるからそういうになっている。だからその罪のためにイエス様もですね、死ぬぐらいに十字架で苦しんで死なれたわけです。だから私たちも社会問題を見て、そしてその根源にあるのは人間の罪だと。だからこそ罪を許すイエス様を伝えるというふうに考えないといけないんですね。社会を見ないで自分のことだけ考えるんじゃなくて、社会を見た上でその根源をしっかり見るというわけですね。でね、どんな場合でもですね、社会的にいかなる状態が変わろうとも、このイエス様の十字架の人間の根本問題であるから、この罪の許し、そして聖霊、新しい力を与えられるということは、これがずっと今に至るまで続いているわけです。これが有効でないようなことは今まであったことがないんですね。どんな時代でも。だから、そういうふうに社会問題ばかりだけ言ってですね、このような根本的な十字架とか復活とかいうことを忘れたらですね、もう憎しみがいっぱいになってくるはずです。ですから非常にこの点は、表面的にですね、あいつはけしからんとけしからんとか言ったって仕方がないわけですね。それに変わる力を私たちが与えられるということなんです。まあ、そういうふうにですね、一体私たちの力は一体何なのかっていう大きな問題が遥かな昔からこういうふうに提示されているわけですね。真実で愛の慈しみの神こそ我らの岩、いわゆる永遠に変わらない、そういうことを今日のところで特に言っているわけです。ですからこのことはですね、この22章の最初から言ってるんですね。これはテーマであるから。様々な戦いにおいて一番はその変わることのない真実の変わらない岩。22章のこの今日のところですね。今日というか前のところ、2節。22章の2節。一番最初からこのようにですね、主こそ我が岩、砦で逃れる。それからまあ言葉も書いて、我が神、我が大いなる岩だと。まあ、このように様々な言葉を並べてですね、いかに神が自分にとって不動の岩であるか、そこにだから隠れることが一番の救いであると、そういうことをですね、だからその岩なる神様を私は呼び求めるんだというふうに、最初からそういうふうに言ってるわけですね。で、私たちが様々な問題で苦しんだり悲しむのは、要するに一言で言えば力がないからです。ですね。 これは全ての人。だから今回のああいう首相のですね、判断、ことまるやんな敵、彼らが敵国としているところでわざわざ国旗を背にしてですね、230億円パン出すんだぞ。それは判断する力がなかったということですね。そういう意味で力にもいろいろあるわけですけども、H というかですね、本当に彼の見抜く力がなかったから、ああいうことを、これこそ積極的平和主義なんだっていう宣伝も兼ねて自分のですね、あんなことを言ってみせたわけですね。それがどういうことを招いたかっていうことです。で、彼らはますますそれに聞くか、ますます防衛もするんだというけど、アメリカの軍事関係の高官が言ったように、あのテロは軍事力をどんなにしてもそれで完全に防ぐことはできないと。はっきりしていることです。前から言われていることなんですね。それで、軍事力でどんなに核を持ってもあのテロは防げない。日本はテロを受けた一番ある意味世界で危険な国なんです。人口中密で大都市のところにたくさんの原発があるわけです。原発がいっぱい連なっているのは日本だけだ、そんなところに。ですね。新潟にしても、福島にしても、福井にしても。まあ、そういうことで、一番の力はっていうと、この神様の力なわけですね。で、これは一人一人がですね、しっかりと持つこともできるわけです。これが昔のあの迫害の時代。ローマ帝国から、あるいは日本の江戸時代、その他世界であったんですけども、たった一人をしっかりと持つということが不思議な力となって伝わるということですね。ですから、ああいう大きな国際的な問題、一人ぐらいがどの思ったら何も役に立ったんで、それこそ敗北主義なわけです。ですね。そういう問題に一番の大事なことは、私たち一人一人が本当の力をまずしっかり与えられていくと。そして祈るということなんですね。まあ、そういうことが誰でもが与えられた対処のところだということです。で、こういうふうに、主は力であるということで、もう一つですね、この詩編で、今日の詩編をちょっと見てもらいますが、今日のところも詩編のそのままの、詩編にそのまま入れておりますが、もう一つ、よく知られた、主は岩とともに、主は何々であるっていう有名な言葉がありますね。それは詩編の27編。の一節にありますね。旧約聖書詩編の27編にありますが、これは主は我が光ということです。この言葉はですね、非常によく知られて有名な言葉ですね。これは世界で最も古い、また重要な大学であるイギリスのオックスフォード大学のマークになっているわけです。大学のだから分厚い本だったら背表紙にこのあれが刻印してあります。で、有名な言葉であるし非常に大事な言葉であるので、日本語とともにこのラテン語で長らく伝えられてきたから、その言葉もこの際覚えておいてもらおうと思います。こういった外国の表現でも覚えることがいいのは、日本人なんで日本語でいいじゃないかと思うかもしれませんが、日本語では表せないことがいっぱいあるわけなんですね。ですから日本語だけでは足りないからこそ、中国から膨大な量の文字もらったわけです。それは漢字ですよ。漢字で表現されて全部中国のものですよ。外国語なんです。それも日本語なんて思い込んでるから全くそうじゃない。日本語っていうのはですね、いわゆる大和言葉です。例えば幸福ってこれ中国語なんですね。外来語と思ってない人はほとんど、そんな風になんとなく日本はですね前からあるんだなんて、そういうこの自尊心みたいなものが間違って尊心があるためだ、全く皆さんもそうやって教えられてこなかったと思います。漢字のいろんなものは外国語なんだってこと。で、横文字を使ったらこれは外国語じゃないかなんていう人多いんですよね。そうじゃないんです。膨大な量が外国。信仰にしても愛にしてもみんなそうです。愛あることは日本人もともとなかったわけですね。信仰への。これは、 主は我が光。これはあの上に書いたのは超音だからです。ドミヌス、イルミナーティオ、メアですね。ドミヌス、主ということです。このドミヌス、主、そこから主の日というもうドミヌスがついてくるので、主の日、日曜日、それでドミニカという国の名前にまでつながってきてるんですね。ドミニク、ドミニクという歌もあったりしますが、これはみんなこの主、主の日から来てるんです、主ということ。イルミナティオ、ラテン語の場合は文字一つ一つを読む。イルミナティオ。メア、メアは英語のマイですね。こういうふうにイルミネーションという形で誰でも知っているような日本語にもなっています。ドミヌス、イルミナーティオ、メア、M-E-A。イルミナーティオ、I-L-L-U、M-I-N-A-T-O。ギリシャ語、ラテン語は、ヘブライ語も超音が非常に多いんですね。ゆったりした時代を反映している。ドミヌス、イルミナーティオ、メア。主は我が光。この言葉でずっと長い間ですね、カトリックが1500年代まで世界で唯一のキリスト教の団体であったわけですね。東方正教会もありますが、そこではヘブライ語の原点以上にラテン語が聖典のように扱われてきたわけですが、まあ、そこでこのことはずっと出てきたんです。で、まあ、これはそうとしてですね、別なぜこのことを言ったかというと、今日のところとどんな関係あるかというと、オックスフォード大学がこれを大学のマークにしたのはですね、大学は真理の探求だから、主こそ光だから真理を探求するっていう、ここにこれを表しているというふうに受け取ってしたわけです。けれども、すぐ後見たらですね、この27章の。一節、主は我が光、私の救いですね。誰を恐れようか。主は命の砦、ここで砦が出てくるんですね。さっきのところもですね、主は我が岩、我が砦って出てきたんですね。そして、災難も苦しめる者が私の肉を食い尽くそうとする。これもちょっと詩的なオーバーな表現のようですけど、そういうふうに自分をですね、攻撃して本当に破壊してしまおうと、殺してしまおうとするような敵が、厳しい敵がですね、迫ってきている。でもそのような敵こそよろめき倒れるのだと。彼らがずっと取り囲んで私を滅ぼそうとして抗議しても恐れない。こういうふうにですね、ここでは学問真理探求のための光っていうことじゃなくて、光が見えたらですね、その奥に神の力が見える。だから恐れない。この悪の力が迫ってくるに対する力としての光っていうことをこの詩編そのものでは言っているわけです。もちろんその種の光は H の光でもあるから、そのオックスド大学が用いたように真理のための光というふうに受け取ることも、これは別個にですね、切り離していくんですけども、そういうふうに私たちが恐れるのはですね、その目に見える敵だけが見えるから怖いわけです。その奥にある種の光が見えたらですね、ほら恐れなくなるわけですね。そんなこの殺そうという敵は今の日本であんまりそんなに そうたくさんの出役させないんだけども、私たちを悪く言う人とか、なんか見下す人とかですね、差別する人、攻撃する心で、そんな人はいっぱいおるはずです。いつの時代でも、子供の時から絶えずやっつけようとする悪意を持った人が周りにおるとかいうこともたくさんある。あるいはまた私たち自分の罪ゆえにこう見下されるということもある。でもそういう自分たちをこう睨んだり見下したりですね、心の中で悪意を持っているとわかる。それが怖い、嫌だ、耐えられないということもよくある。だからこもってしまう。でもその人の背後に神様の光が見えたらですね、その自然と怖くなくなるわけです。それも実はその通りですね。私自身もかつては激しい暴力に遭ったことがあります。夜間のものすごい荒々しいことで、本当に殴る蹴るっていうようなことはなかなか今日の今そうたくさんはないですけど、私もあの学校夜間の高校であっただけですけれども、 その時でもまさにこの主の光を私は感じた。本当に恐ろしいっていうことはなかったということは、まあ、事実としてあったんですね。だから主は我が光っていうのは本当にですね、特別なそういう苦しの時には確かにこの防御になる、強力な防御になるっていうことです。で、ステパノはですね、石で撃たれて殺されると、キリスト教歴史で初めての殉教者となった時も、石で撃たれてる傘下に主の光、天の光を差してきて、あ、主が見えると、神様が見えると言ったんですね。でも殉教者のような人たちはですね、あるいは氷水につけられて掘り込まれて、それでも引き上げられる、それでもキリストを否まなかったような強固な信仰は想像できないんだけれども、非常にこのようにですね、主の光パッとこう差してきたら、不思議とその痛みが消え去られると。いわゆるこの科学的にはこの脳内麻薬というものがですね、最近よく言われたりしますが、非常に精神を集中したらですね、不思議と痛みが薄れるっていうんですね。モルヒネのような物質が働くものだから、この精神の、まあ、精神一等、何事か扱わんというのさ、まあ、冷たからんとか扱わんとか言って言葉も暇もたすりとかですね、そういう昔から言われたこともその不思議なですね、脳の中の働きの一つで、キリスト教にはたくさんそれがあったわけですね。ああいう殉教者たちがこれに耐えていったという、まあ、そういうふうに私たちののんびりしたような世界とはるかに遠いようなことですけども、その遠いような世界であってもですね、今の私たち心から求める、あるいは私たちもそれぞれの苦難のこう忍耐力が違うわけで、ちょっとした一言でもこう打撃を受けたりすると思います、誰でも。でもそういう時に主の光を見たら、不思議とそれがですね、あんまり突き刺さらない、痛くないと。他の人にすごい打撃を受けることは、あ、自分も痛くないと、それも必ずあるはずですね。そういうふうにここのところは、主の光こそは大きな私たちの力になると言ってるんです。ですから、主は我が岩であるとともに、主は我が光であるとも同じようにですね、周囲からの敵対するものからの大きな防御、救いにつながるということなんです。で、この主の光を見てなかったら、誰か悪いことしたらあいつやっつけてやれ、というふうな報復ということが自然に生まれてしまうわけですね。ですからキリストは、私は命の光だと言ったわけです。後ろに書いてあるですね、私に従っていくのも命の光を別し与えられると。この学校を前にも言って持ってきてくれた時に、ちょうどですね、ここの歌詞をやってたという、土曜日の集会でですね、ちょっと本当不思議だったんですけど、我々の集会に属していないで、その人の夫が私のかつての高校の同級生という趣味でですね、その奥さんも教会になったんですけども、で、あれ1年ぐらい水曜集会に参加してたんですね。別のとこでやっていた、まあ、その関係もあって、命の光を得ることができると。その命の光を与えられたら、私たちは当然ですね、恐れというものを少なくなっていくわけですね。そして命であるから、不思議と死の平安も伴うということで、そういうことをですね、約束してくださった。なかなかそんな与えられない。それは真剣に求めていくということで、少しずつでも与えられていく。これは確かなこと。その方向には確実にあるということです。軍事力の方向には必ず憎しみがある、破壊があるということです。さらなる悪があるわけです。それも見たらわかる。軍事力を徹底的に使ったあの大きな戦争は、ありとあらゆる悪があるわけですよね。一人殺しても拉致しても、あれだけ特別なの担当大臣まで、ここが北朝鮮の拉致、拉致をたった10人、23人拉致して殺す、そんなどころじゃないわけです。1000人、2000何千人って毎日のようにそんだけやっていくわけですからね。そういうようなことは、いかにですね、戦争ってのは本当に巨大な悪か、もう現在盗人から発覚からですね、さまざまな暴行からレイプからもう殺人からもう自然破壊、みんな集まったのが戦争なわけです。ですから、そういうふうに力、暴力、軍事力を徹底して使うということになると、そういうふうに恐ろしい事態になる。だから憲法9条って本当にこれは世界的に貴重なものですね。これも聖書の精神から来てるからです。そんなことで何が守れるんだなんて、そんな武力だってどういう守ったのか、戦前考えてみたら分かるとかですね、今アメリカでも何でも武力いっぱい持って何が守れてるのかって、世界を、まあそういう、まあ、ちょっとそういう問題とは、 身分的につながりがいつもあるということでですね。はい。それで、今のことですね。もう一つ、この関係ですね。だから、神様の光こそは私たちを本当に悪の力から救い出すんだと、いうこと。神は岩からですね。だから、この今の世界、これから本当にどうなるか誰もわからない。どんな学者も予想できないんですけど、はっきりわかることは、どんな時代になってもこの神様の力だけは一番有効だということです。そしてそれは遥かな昔から、この聖書に一番最初から言われた。今言った意味での主の光こそは最大の防御、また守り、力になるんですよね。その主の光は命でもあるから。だから、闇と混沌の中に、神様はまずですね、光あれと言ったわけです。光あれと言った本当に光があった。そういう意味でですね、創世記の一番最初のことは、まさにこの現代のその闇に、この詩篇のこの言葉とともにですね、主こそ我が光となって、あらゆる悪から守って、それを乗り越える力を与えてくださるという、そういうこととも繋がってくるということですね。そういうふうに、この主は我が岩、そして主は我が光ということですね、今日のところからですね、私たちも毎日の生活で汲み取っていきたいと。そしてこの世界にですね、そういったさまざまな混乱が起こるときに、そのような種の光がですね、そういったもののところに与えられるようにという祈りもですね、私たちは加えていかなきゃいけないということを思います。はい、以上です。